ほな、行こうか。
矢部さん、秀一の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんにちは。矢部田秀之の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。メッセージの宛先、メールアドレスは fm761@fmwing.com、ファックスの方が0155-24局の6699でございます。お待ちしております。まあ12月もですね、1週目、まあ終わりまして2週目ということなんですが、まあ、この寒い時期になってきますとですね、味噌作り、ぼちぼち始まっております。11月の最終週ですね、帯広市の、小規模加工研究会主催ということで、味噌教室をやらせていただきました。まあ、工事起こしに始まってですね、味噌の仕込みということで、火曜日に、工事起こして、金曜日に仕込むかな。まあ、火曜日にですね、生徒さんたちに、この、仕込んだ、工事を仕込んだ豆なんですけど、豆工事なんですけどね、持って帰っていただいて、金曜日にみんなでこう、比べっこするんですけど、まあ、ほとんどの方がですね、失敗というようなことで遂げられてましたけども、見た目失敗という感じではございますが、実は中身はちゃんとね、カビが来ているという、そういう仕組みになっております。帯広市の職員さんだけがね、すごいうまくいって、どうしたのって言ったら、お風呂の蓋の上、少し開けてですね、湯温度をかけて、まあ、やりましたということで、皆さん、あ、それか、みたいな感じでね、相づちを打っておられましたね。きっといい味噌がですね、できるんではないかというふうに思います。それから、この間ですね、初めて、ラジスタに出させていただきまして、ベテラン中堅初心者という感じでね、まあ、3人でやるんですが、当日行きますと、はい、MC ですということで、MC をやらせていただいて、まあ、自分では60点ぐらいかなという感じですね。まあ、ベテランと言われると、ちょっとなんかね、これやりにくいなという感じでございました。あと、まあ、年末、師走に入りましてですね、忘年会が、あっちもこっちもこう開催されております。帯広町中歩行者天国もですね、3年ぶりかな、忘年会、させていただきました。まあ、普通のね、飲み会ってちょっとこう、なんていうかね、間がこう伸びたりとか、いう感じがありますんで。一応ですね、農産物、あるいは加工品の景品をですね、24セットかな、用意させていただいて、下が大体1000円ぐらいから上が4000円というね、総額4万円ぐらいですね。まあ、またの額ですけど、うちはもう安いもんですけどね。まあ、くじとかいう話もあったんですが、二人一組でじゃんけんで、勝ち残った5名の方がその景品を持っていると。で、最初に買った方はですね、金額の低いものって、要は負け続けると高額商品が手に入るという、そんな企画でやってみました。まあ、これね、すごい簡単で準備もいらなくって異様に盛り上がるんですね。で、まあ、スタッフさん用に6
つい大井さんが4つしかいらなくって、2玉あったんですけど、それを、MC の、岡田姉さんやんですけど、みんなこうじゃんけんして、その残った2つを取り合いするとですね、なんか異様に盛り上がっておりました。まあ飲み会の後はですね、大根使って帰ったりとかいうことなんですが、この時期大根さんもですね、なかなかこう来てくれないということで、グランテラスさんにね、部屋を取って、泊まってみましたけど、なかなか快適なものですね。朝ごはん、美味しい朝ごはんをゆっくりこういただきながら、次の日ゆっくり帰るというね、まあそんな感じでございます。まあ、昨日は、参政党の十勝支部の、番外編のね、忘年会で、二次会まで、異様に盛り上がったというね、そんな感じでございます。まあ、昨日はホテル向井さんかな、撮ってもらってて、まあ、朝ごはん美味しかったですね。飲んだ日の次の朝の朝ごはんのこの美味しさ、朝風呂とかね、なかなかこう、いいもんかなというふうに思うわけで、ございます。それでは今日の、1曲目いってみたいと思います。こちら。はい、今日の一曲目はショーン・メンデスで If I Can't Have でした。まあ、私のおりますですね、愛国町なんですが、まあ、こちらはですね、保育小学校、農業センター、郵便局、まあ、一応全部ございまして、その中でひときわ目立つのが愛国神社でございます。小高い丘の上にですね、立派な、拝殿、神殿がございまして、愛国全体を見晴らせるところに、神社がございます。まあ、地域の求心力と言ってもね、いいぐらいの、まあ、神社でございます。まあ、神社というのはですね、その昔、日本が建国された時に、神武天皇が即位をされて、全国に神社が作られて、そこにまあ、人が集まるように、その場所が作られたということでございます。 まあ、あの神社には格が4つあると。まあ、私のおります愛国の愛国神社は一番下の地域の氏神ということですが、その上にまあ3つ、格の高いものがあるということなんですが、これ天皇陛下がですね、お触れを出すと。全国の隅々まで3日で全て情報が伝達されたということが言われております。まあ、それぐらいですね、こう、何もこのネットとか電話とか電報とかですね、ない時代にこんなことができていたというね、優れものということで、まあ、だからみんながね、こう、集まって情報を共有するということになるんでしょうけどね。で、まあ、神社に行きますと鳥居があってですね、ここにしめ縄がかかっていて、手洗う場で手を洗って、うがいをしてと、非常にまあ、清潔にこう、清めてですね、こう、お参りする場所ということでございます。まあ、愛国神社にもですね、大鳥居がございまして、そこに大しめ縄がかかってるんですね。で、まあ、地域ではですね、この大しめ縄のしめ縄保存会というのがございまして、まあ、そこにですね、地域の方がたくさん、関わって、大しめ縄を12月に入りますと、制作をいたします。まあ、これ非常にこう、大変な作業なんですよね。で、まあ、このしめ縄なんですが、まあ、結界というふうにこう、言われております。悪いものをここから先に入れないということが言われてますね。まあ、その昔は、日本神話で、イザナミとイザナミがですね、地上に降りて、国を作って、で、神様を次々産んでいった時に、その神様を産んで、イザナミ奥さんの方が亡くなられると。で、その亡くなられたイザナミを悲しんで、黄泉の国にイザナミが迎えに行くんですが、変わり果てた姿を見られたイザナミは、怒って追いかけるんですね。で、いろんなものに一緒に追いかけていくんですけど、まあ、方法の程度に逃げ帰ってですね、しめ縄を張ってしめ縄と。で、海で見といて、アマテラス月読み3王が生まれると。これが日本神話でございます。で、アマテラスの五大阿蘇が、初代神武天皇であるというのが日本神話なんですが、この悪いものを締め出す結界の締め縄、まあこれが神社の鳥居にこうかかってるわけなんですが、まあ愛国の場合はですね、保存会というのがございますと、大締め縄を作るんですね。で、夏の6月の中旬ぐらいにですね、海辺のもうトップシークレットの場所にですね、自然自生しているスゲというね、草を刈って、腰を折って乾燥させて、カビなるように保管をして12月に編み込むということなんですが、この編み込みがですね、例年なら丸2日かかってたんですね。まあこれを1日でやろうということで、朝早くに出て、もう物も食べらんと一生懸命編むわけですね。で、まあ、3本をより合わせるのって、コモというものをね、3つ作るんですけども、それぞれの僧侶がいてですね、もう必死で編むんですね。ものすごい力がいりますし、まあ、それに供給する素手をですね、こう、手よく束ねて渡す係とかね、締め上げる人だとか。これはですね、やっぱり地域の求心力、人が集まって力を合わせなければ作ることができないという素晴らしいものでございます。で、まあ、コロナということでですね、時間あまりかけずに細いやつにしようということでやるんですが、どうもバランスが良くない。真ん中ぶっとくって徐々にこう細くしていくというのはね、まあ綺麗なんですけども、細く作ると、まあ、中途半端に細い太いが端まで行ってしまうというね、寸胴になるというね、こういう傾向がございまして、今年のは特にひどかったかなと。ほとんど原因は私はというふうにみんなにこう言われてるんですが、まあこうやってね、出来上がったしめ縄は今月の29日の奉納祭ということで、大しめ、大鳥居に、かけて奉納するんですが、このしめ縄作りですね、若い方が一人もいないと。若い方でも60歳ぐらいですね。だから、おい、若手とかって言われても、え、俺みたいな感じで、まあ60代の人が、いや、ここに来ると若手って言われちゃうんだよね、みたいな感じでね。まあちょっとこう嬉しそうにしてるんですが、まあ29日に古いやつを下ろして掛け替えると ということでね、これ、テリトリーがございまして、しめ縄保存会と神社の保持運営側がおろすかけるということでね、役割分担あるんですけど、人間どっちも一緒なんですね。で、今年からは合同作業にしましょうということで、ちょっと早めに出て、それでやろうかいなということでやっておりますね。まあ、なんていうんですかね、大鳥居にふさわしい、その、姿、形に仕上げる、この難しさというのはね、やっぱりこう、地域の伝統行事、で、まあ、これを伝承していって、やっぱり地域の求心力、これを常に、護持するというね、これが大事なとこかなと。技術とかそういうのももちろん大事ですけど、地域の求心力、これですね。まあ、その、最たるものが神社であり、すね、なのでありというのをね、目の当たりにしてきましたという話でございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。はい、ミシェル・ルグランで、ジェア・フロム・ザ・トーマス・クラウンを聴いていただきました。まあ話は変わってですね、前回もちょっとアナウンスをしたのですが、来週ですね、日曜日から広島の方に出かけてまいります。広島はどちらかと言いますと、広島県は竹原市。小京都と言われるぐらいの、こじんまりした城下町ですね。まあ、そちらからですね、ちょっと離れたところに、たまりという場所がございます。田んぼが1万枚ある里と書いて、たまりなんですね。この字の通りですね、山あいの棚田で囲まれた場所なんですね。で、平地が300メーターぐらいしかないのかな。ここに国道と新幹線が走っておりまして、その両脇はすべて棚田というね。小さな田んぼなので、ほとんど機械が使えない。重要なところでございます。で、まあ非常にこう景観は美しいのですが、その田んぼをやる方がもういなくなってですね、65歳以下の人がいない。限界数がこう、もう数年前に迎えております。そこ出身のですね、広告代理店のオーナーさんがおられまして、まあ若手なんですけども、自分のふるさとがですね、そんな風になるのは寂しいと。ということで、そちらに戻りまして、田んぼをやり始めました。 まあ、地域の方はですね、昔こう見られたそうですけども、頑張るので、いや、結構いいんじゃないみたいな見方に変わっていくわけですね。そしたらもうみんな、田んぼ持て余して、やる人いなくって、売るに売れないし、みたいな感じで管理もできない、草方法。うちも頼むと、どんどん面積が増えてですね、で、またそれをやるのに人手がいるんで、若い人たちが集まって、異様に盛り上がってるという。今年は、米粉を使ったドーナツ屋さんをやったり、農業体験ができる宿泊施設を作ったり、古民家を改造して、そこでこう合宿できたりとかね。そういうふうになってるわけですね。で、まあ、苦労しつつもですね、お米と大豆、野菜、まあ、それをやられてます。で、まあ、私も当初から関わっておりまして、自然栽培でということで、まあ、推奨したりね、教えにされましてたんですけども、やっぱり地域とですね、同化するということで、地域の方の推奨する農法、これでやると。ここが肝心なところですね。こう、違うことをやらずに、こう、地域の方と、こう、連携を取りながら、うまく、こう、共存していくと、ね。ここが大事なところなんですが、まあ、今回はここでですね、自然栽培の研修合宿をやろうということで、畑のほんの一部をですね、自然栽培の、補助にするために、ちょっと置いといてもらってですね、2泊3日の、スケジュールで、行きます。カリグラムで行くんですけど、まあ、土の構造、自然界の仕組み、それから、その、こう、現場での検証の仕方、で、よろしくない土の硬い層、これを、緩和するためにどういうことをすればいいかとかね、こと細かく実践、理論から、実践まで、バッチリやろうかと。で、最後はですね、農産物を使った加工品、しかも瓶詰めでですね、常温で3年ぐらい持つもの。まあ、これの加工実習まで、一応メニューに入っております。まあ、宿泊施設の関係でね、泊まりの方は8名までということで限定なんですが、日帰りはね、何人でも OK ということで、一応準備が終わっております。で、まあ、場所が場所なので、前日前入りをしようという計画をしております。で、広島市内に泊まってですね、平和記念公園、それから資料館、この近くに泊まりまして、次の日、早朝から、平和記念公園に行って、資料館に行って、それから、この多摩に移動して、午後2時から、研修に入ると。こんな感じでね、とても楽しみにしておりますね。まあ私は資料館に新しく変わってから2回目ですけども、まあこれはですね、まあ定期的にこう言っとくべきものかなというふうに思いますね。まあ世界でですね、核兵器を使われたのは我が国しかないということで、この、広島の原爆資料館、非常にこう、意味のあるものですけどね。ちょっとディスプレイがですね、随分変わってしまって、どうかなという感じもあるんですが、まあこれはやっぱり一見の価値。一見というか何件でも、毎年と見るぐらいのことですけどね、言っとくもんだなというふうに思っております。まあ件数も含めてですね、この時期広島に行くということが、すごいこう楽しみだなという感じでございます。それでは曲いってみたいと思います。こちら。
工場は明るく元気に、そして気持ちの良い挨拶を一人一人が心がけています。十勝で暮らす皆様と共に素敵な地域を築きたい。安心安全は笑顔から、萩原建設工業です。12月の忘年会は、一五条南十九丁目、十勝チャイニーズかけむらで、かけむらの美味しい中華を食べた後は、二次会へという方、なんと、かけむらでは、二次会以上の革新大を全額負担。かけむらは、十勝の夜を応援します。忘年会のご予約は、67-0900まで。
十勝のスポンサーの皆様、エビの湯でラジオ CM を流してみませんか。ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なので、シンプルで覚えやすい。繰り返し告知されるので、しっかり記憶に残ります。リーズナブルな料金で、CM 制作のご相談から放送まで、しっかりフォローします。お問い合わせは、帯広市民ラジオ、25-5770、FM ウィングまで。商売は、まず、覚えてもらう。
ウィンズ防災メモ。いざという時、夜間の際の避難は大変危険です。できることなら明るいうちに余裕を持った行動をしましょう。お年寄りや子供、病気の人には特に配慮しましょう。また近所の人と声を掛け合ってグループ避難も良いでしょう。
野村文吾、加瀬村真嗣、小山勤、3人の中心道十勝支部長が語る未来へのメッセージ。十勝総括本塾、毎月第1水曜日午前午後の10時から30分間。
熱いよ。
乙武町の白草クリニックが10周年を迎え、リニューアル。
クリニック祭で待ち時間も楽しく、待ち合わせも明らくなります。お問い合わせは十勝草クリニックでホームページを検索。新しくなる
桜下クリニック
でお待
ちしております。車のバッテリーでお困りの方いらっしゃいませんか。そんな時はスーパーマン金太郎にお任せください。バッテリーの中古販売、点検、さらに回収まで今すぐご相談ください。迅速、丁寧、安心を。お電話ください。 58-4000 番スーパーマン金太郎。
更新電子版フルリニューアル。それ昔の地元、今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってどこ。
今、目の前のこの町のこと、身近なニュース、深く分かる。私の町のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、先ほど聞いていただいた曲は、ロジャー・グードリスで、ラジオ・ドリームでした。まあ、話が変わってですね、まあ、さっき、去年か。去年、農水省さんが打ち出されました、緑の食料戦略というのがございます。これはですね、2050年に、我が国の、有機栽培、オーガニックの比率をですね、25%、4分の1にしようということでございます。農地面積からいきますと、400万ヘクタール全国あるので、そのうちの100万なんですね。実はこれ100万というか北海道全部ということなんですが、とんでもないこう戦略をですね、打ち出されておられます。で、今現状どうかというと、0.1%、0.2% というふうに言われております。まあ、正確な統計はないんですかね。有機ガスのシステムで登録された、農地面積でいけば、コンマ、インとか。そんな統計でございます。ほとんど何もと一緒ということですね。で、これ第1回目の説明会に、まあ、参加させていただいてというかね、私の、有機の師匠が基調講演されてたので、されるということだったので、一番前に行って師匠の顔を見ながら話を聞いていて、で、何か質問はっていうことで、農水省の方が締められた時に、はい、と手を挙げてですね、予算はどれぐらい計画されてますかっていう質問したんですよ。わからんですね。いや、概算でもいいから、だいたい何億とか何十億とか何千億とか何十億とかあるじゃないですか。どうですかっていうと、わかりません。いや、もうひどいもんですね。で、まあ説明のグラフ見たらですね、もう適当に数字、右肩上げてるぐらいの感じでですね、何の戦略もないと。 目的がないとね、まあひどい状態でございます。で、明日なんですが、まあ北海道は頑張らんといかんということで、十勝振興局さんはですね、オーガニック振興会というのを組織いたしまして、明日はその勉強会が開催されます。で、まあ昼の2時からですね、一応出席させてくださいということで、エントリーをしております。で、これ参加申し込み書を書くときにですね、何か質問とか要望とかっていうコメント欄がありまして、そこにですね、現状、自然栽培でありながら、通常栽培の倍を超える体系が完成しております。で、全国、あっちもこっちも100カ所ぐらい、実証実験をやってる最中だということで、この技術体系を、まあ、振興局、あるいは県庁、あるいは物流、まあ、明日は物流関係の方も来られるんですけど、示唆されますかという質問を投げてみました。要は、この案件にこう触れてですね、推進、あるいはこう、何かこうコメントをするとかね、関わるつもりありますかという質問なんですが、まあ、もちろん質問の答えは返ってきてないんですけど、明日どれぐらいの人数来られるかわからないですが、みんなの前でですね、この、質問に対する答弁、ちょっとこう聞いてみようかなと。ちょっと楽しみにしてるんですね。まあ、ほとんど期待はしておりませんけどね。まあ、今までですね、学者さんたち、農学者さんたちは、この案件には一切触れてこられませんでした。で、農研機構の、ドクターさんは、唯一一人、まあ、この話を聞いてくれたということがございます。まあ、いろいろこう、アドバイスもね、もらいつつ、やっていきたいな、というふうに思ってるわけでございます。まあ、とりあえず明日はですね、オーガニック振興会、これの勉強会の開催があってですね、いろいろこう勉強して、質問もこうしてみようかなというふうに思っております。まあ、うちの農場のメンバーもですね、何人かこう行ってくれるかなということで。まあ、一人で行くとね、結構こう心細いんですよね。一人だもんでも手を挙げて、はい、とか言って、言うけど、シャーッとするよりは、仲間が横でこう、首を縦に振って、うなずきながらとかいうのはね、結構、心強いものなので、ちょっとこう言ってみようかな、というふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Oh, oh, oh.
聞いていただいた曲がロジャー・グードリスでラジオドリームでした。CM 前の、おかけした曲がウィンのリメンバーミーでしたね。ちょっと間違えておりました。申し訳ございません。まあ、話は変わりましてですね、まあ、今年はですね、私が関わった農場、補助は全部で5カ所でございます。まあ、直接携わってたのが4カ所ということで、まあ、それぞれでですね、大豆、まあ、5カ所全部大豆なんですけど、関わっておりました。基本のやり方は全て同じ、やり方は一緒、作業体系も一緒ということでやってきました。まあ、これ面白いものって、それぞれのオペレーター、それから扱い、場所、金の培養の仕方、これによってですね、非常にこう差が出てきております。まあ、一番肝心なところは、除草作業、除草機、カルシベーター、クリーンダーというのがあるんですが、まあ、それをいかにこううまく入れたか。で、それで失敗した場合は、こう手で取るということで、徹底してされたところは、やはり収穫量が非常に、すごかったという結果になっております。まあ、愛国はですね、まあ、本地ということで、まあ、失敗すると恥ずかしいので、気合い入れてこうやったんですけど、収穫量がですね、一般の 300% を超えてしまったということで、取材に来られた農文庁さんがですね、ちょっと記事にしにくいなと、数字が嘘っぽいからということでね、ちょっと仕事取られたんですが、まあ、編集部さんに連絡をしまして、なんとかしてよって言ったら、わかりましたということだったので、ちょっとまあ安心はしております。で、まあ、夏別のですね、今年初めて、機械を触ったり乗ったり、間の上たりというご夫婦がおられまして、そちらがですね、収穫量 200% 超え。これはまたすごいですね。で、目黒町の支部館というところにあるんですが、そこはですね、すべてオペレーターさんにこう委託できてもらって、やってもらったということで、そこがまあ、一般栽培なんということですね。で、一番大面積を抱えている千住農場の方は、ちょっと草がひどくって、機械トラブルも多くってということで、観光の 60% ぐらいというところの着地になりそうですね。で、まあ、これ、明暗を分けるのは、タイミング。それから、作業。その作業をやるタイミングですね。まあ、やるべき時にやるべきことをすればですね、もう、完璧に結果が出るということが、まあ、今回、こう、分かったということでね。お互いの、こう、補助、オペレーションも違うんですけど、お互いの補助を見ながら、いや、あそこは、これこれこうだったから、こういう結果やと。いうのをこう間の当たりにしてですね、まあ、励んでいただければな、というふうに思います。まあ、タイミングと作業をやることをやれば、結果は間違いなく出るという結果でございますね。で、まあ、補助ごとの結果で、まあ、評価ができるというのも、またちょっとこう面白いもので、まあ、お互いを参考にしながらですね、切磋琢磨して、まあ、我が国の食料の礎となる米、大豆、この大豆の生産に従事するということでね、まあ、社会貢献をしてみんなにこう、喜んでいただけるということになるわけでございます。まあ、こんなね、こう、幸せな作業ができるということで、まあ、うちにね、こう、携わっているメンバーの方々、まあ、頑張ってというか、まあ、楽しんで、結果を出していってもらいたいなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら はい、トミー・ジェイムス&ソンベルスでクリムゾン・クローバー聞いていただきました。まあ、このクリムゾン・クローバーっていうのは緑肥作物というふうにこう言われておりまして、畑の土壌を改良するのにこうばらまいてですね育てると、土が良くなると自然に、戻っていくというふうにこう言われておりますね。まあ、私がお手伝いしております、マクベス校の、5位というところにある南イカシの畑。まあ、初年度、ニンニクをやったんですが、その寒い時期になってからですね、メンバーの一人はこのクリムゾンクローバーを巻きたいというふうにこう言いまして、こうもう寒いので、もう一日も待っておれんということで、じゃあもう今やということですね。夜中松明持ってみんなでこう巻いたこともございました。まあ、このクローバー咲くとですね、イチゴみたいな花が咲いて、非常にこう綺麗なんですが、まあ、皆さんちょっとこう記憶に留めといてね、クリムゾンクローバーと一緒にちょっとこう、巻かれると、非常にこう美しくっていいかなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね、いつもありがとうございます。ヤブタさん、こんにちは。来週12月14日はヤブタさんのお誕生日ですよね。そうなんです。ねえ、私、この14日、打ち入りの日がですね、誕生日でございます。1週間早いですが、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも健康第一でお過ごしくださいね。ピーサーって書いていただきました。いつもありがとうございます。まあ、これで私も67歳になるというですね、まあ、ご高齢のお仲間入り、しかし、まあ、十分高齢ですけどね、楽しんでやっております。まあ、健康、まあ、体もですね、割と、まあ、調子よく元気で、日々走り回っております。というところで、ありがとうございます。まあ、話はですね、まず大豆なんですが、まあ、来年の計画でいきますと、大豆だけで20兆部ぐらい、まあ、やる予定でございます。こうなってくるとですね、やはり、はい。特に収穫する機械がやはり要。まあ、その昔はですね、豆は収穫が非常にこう面倒くさいという作物でございます。まあ、これはですね、ここ最近機械が良くなって、コンバイン、刈り取りながら脱穀をしてですね、中の豆だけをこう取り出して、ハンドに溜めていって、豆殻を一度に吹き出すと、非常に優れもんでございます。まあ、その分、大型機械で非常に高額な機械ということになってしまうんですね。で、うちはですね、川西町にあります森工作機械さんにお願いをしてリースで出してもらってます。まあ、かなり、使用時間、1000時間超えたですね、まあ、型はいいんですけど、やっぱあちこち、まあ、ちょっとこう使い込んでるなということで、ちょっとですね、こう、焦って、運転すると詰まるんですね。まあ、草が多いからっていうのもあるんですが、まあ、これに注意してこうやらなければいけないということでね、去年、すごい勉強させていただきました。で、まあ、今年はその経験をもとにですね、若手オペレーター2人がこうやるんですが、まあ、非常に優秀でですね、詰まらさがないんですね。私はもうどうしても早せなあかん、早せなあかんっていうふうに思って、こう、ついつい急いでちょっと多めに、刈り込むと機械がこうブローするとですね、詰まってしまうということなんですが、やっぱりまあ若手の方はですね、飲み込みが早くて、あ、すごいなというふうにこう思うわけでございます。でも結局はですね、採用年数がまあかなりいっているのであちこちこう潰れてですね、最終的には、修理不能のところがちょっとこう破損してしまいまして、まあ、これはうちの責任ではないんですが、もうあんまり、機械さんに目をかけれんということでね。まあ、手刈りをしましょうということで、まあ、やり始めたんですが、まあ、誰が考えてもこんなにご飯をってこんなに手でやって、っていうことなんです。まあ、この、去年、おととしぐらいまでかな。あ、違うな。4年前か。4年前までは、まあ、私、父親がまだおりましたんで、 ちょうど2丁ぐらいの畑ですけどね、釜を手に持って手で刈って庭に積んでですね、最後脱穀でしたと。まあ、ひどい時は全部が雪の下に乗ってですね、それを一本一本手で掘り起こしながら釜で刈って積んでいくというね、もう人為を超えた、もう非常にこう、なんていうんですかね、果てのない作業というかね、まあ、それをやった経験は何回もございます。だからまあ、当初のことでは別に何とも思わないですが、やればいつか終わると。やらんかったらいつまでとも終わらないということなんで、まあ、やれば終わりやろうということなんですが、まあ、やはり厳しいということで、機械屋さんにいろいろこう交渉をしまして、どうやったら機械でできるかということで、まあ、いろいろこう、アレンジを考えまして、まあ、それでようやく了解が出て、また機械がこうね、来ていただけることになって、まあ、無事、なんとかオペレーションできるな、ということになりました。まあ、毎年反省はするんですけど、まあ、来年はですね、まあ、こんなことがないように、ぜひ、こう、スムーズな、収穫ができるように。もう、本当に草なければですね、作業時間は10分の1ぐらいで済むんですけど、まあ、そんなことをね、これもせずやってるというわけでございます。それではですね、今日最後の一つになりますね、行っていきたいと思います。こちら。ただいま聴いていただいた曲は、ヨシエエンで、All That I Love でございました。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。メッセージをいただきました。クリスタルさん、ありがとうございます。ミナトイクさんもいただきました。ありがとうございます。まあ、来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子は、12月の21日で。ございます。再放送が12月の10日、日曜日17時からになっております。まあ、まあ、来年の話ですけどね、年明け、元旦1日、 まあ、初詣のご対応だとかね、神社のご奉仕だとか、あとは祭壇祭、まあ、神事事があるんですけどね、それプラス、マンデーマルシェが、これ、月1回月、第1月曜日なんですけど、元旦なんですよね。で、まあ、メンバーさんに、やりましょうかって言ったら、やろうやろうみたいなノリで、まあ、清原美恵子さんなんかね、もうごく普通に、うん、やろうみたいな感じでね、もうすっごい嬉しいですね。こういうノリはやっぱりね、いいですね。なんか、笑顔で楽しくこうね、やるという、こういうスタンス好きですね。まあ、来週は、広島の方にね、ちょっとお邪魔させていただいて、まあ、研修会もそうなんですが、資料館、平和記念公園。まあ、この辺をちょっとこう散策して、まあ、若手のね、カバン持ちでこう連れていくんですけど、まあ、ぜひこう見せておきたいなというのを、常日頃強く思っておりまして、まあ、一緒に引っ掛けてね、まあ、行こうかいなと、みたいな感じで。ございます。それでは、またお目にかかりましょう。さようなら。